ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地では様々な行事が実施されます。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月14日アメリカのボズバース対北朝鮮政策担当特別代表の訪朝について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月8日から10日にかけて、ボズバース、対北朝鮮政策担当特別代表一行が、北朝鮮を訪問いたしました。ボズワス大使は戻ってきて、ソウルで記者会見をいたしまして、米朝双方にある一定の、共通理解というものが達成されたということを、強調いたしましたが、その翌日の12月11日に、北朝鮮外務省の代弁人の回答が報道されましたが、そこでも米朝双方が一連の共通認識、共通の理解に達したということを強調いたしましたので、今回のボズワース訪朝というものを一言で述べるならば、米朝間に一定のある程度の共通の理解、コモンアンダースタンディングというものが成立したんだということに、意義があったということになろうかと思います。で、このことは別の言い方をしますと、6者会合の再開、そして、北朝鮮自らの非核化ということについて、北朝鮮がこれまでずっと拒否をしてきましたが、その2つの点について基本的に受け入れたということを意味していると思います。ボズワース特別代表は6者会合の必要性と役割について、また2005年9月の共同声明履行の重要性について、ある程度の共通理解に達したんだという言い方をいたしましたが、そのことが意味するのは6者会合に北朝鮮が復帰をする、そして2005年9月の共同声明の中に盛り込まれております、北朝鮮自らの非核化ということに、核放棄ということについても、北朝鮮はそれを実行履行していくということを、基本的に受け入れたということが言えるんであろうと思います。しかし、その原則的には受け入れたとはいえ、実際 明確にそちらの方向に、まあ、行動を移すということになりますと、まだしばらく時間が必要である。まあ、6者会合の再開までは、まだ時間が必要であるということになろうかと思います。まあ、その点は、ボズワス大使も、北朝鮮がいつ、どんな形で6者会合に復帰するかは、まだもう少し時間を置いてみなければならないという言い方をしておりましたし、まあ、北朝鮮外務省代弁人の言及というものを見ておりましても、まあ、双方が相互理解というものを深めたし、それぞれの見解上の差異、異なる点がを、まあ、小さくしたと、あるいは共通点というものを少なからず見出したという言い方をしましたが、まあ、これは逆に言えばまだ完全な見解の一致に達していないという言い方で、まだしばらく時間がかかるぞということを、まあ、明確にしたということが言えようかと思います。まあ、いずれにせよ今回の、まあ、米朝協議、まあ、初めてのオバマ政権になって初めての高官協議ということになりますが、まあ、幅広く2005年共同声明を履行する問題、実行に移していく問題について意見が交わされたと言ってよろしいかと思います。まあ、すなわち、非核化がまず第一重要でありますし、まあ、それと朝鮮半島の平和体制で、さらには関係国の正常化、まあ、そして最後に北朝鮮への経済エネルギー支援の問題、まあ、こういう非核化、平和体制、関係国正常化、そして、北朝鮮への経済エネルギー支援という、まあ、そういう問題が幅広く議論されたということになろうかと思いますが、まだ重点の置き方はもちろん差があるわけでありまして、アメリカ側はもちろんまず第一に非核化でありますし、北朝鮮の明確な核放棄というものを重視していますが、北朝鮮側の言い方を見ておりますと、この非核化の話を一番最後に持ってきて、まあ、一番最初には平和体制の話を持ってきているということがありますので、まだ双方に力点の置き方に、まあ、相当差があるということも事実であります。まあ、したがって時間がかかるということでありますが、で、まあ、今回、米朝双方の議論というのは、もう少し幅広いものがあって、アメリカ側は人権の問題も提起いたしましたし、あるいは日朝関係、さらには南北関係ということについても提起をしておりますので、まだ幅広い、まあ、問題についての議論ということになりますと、まあ、もう少し米朝間の協議というものも必要となるということになるかもしれませんので、まあ、前世を当面注目されますのは、いつ北朝鮮が2回目の米朝協議、米朝高官協議というものを、まあ、アメリカ側に要求してくるか、まあ、おそらくはもう一度ボズワース特別代表の訪朝というものを北朝鮮側は要請する可能性があろうかと思いますが、まあ、それがいつの時点になるかというのが当面、注目されるところでありますし、まあ、そういう議論を通じて結局重要なことは2005年9月の共同声明を、まあ、完全に履行していくという話に、だんだんなっていくと思います。で、そうしますと、とりわけ重要なことの一つに日朝関係をやはり動かしていかなければならない。2005年9月の共同声明の履行ということであれば、日朝関係も改善の方向に動かなきゃなりませんし、そのためには、北朝鮮が真剣に拉致問題に取り組む必要があるということも改めて明確になったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、2002年に帰国された千村康さん、福井さんご夫妻、蓮池薫さん、幸子さんご夫妻、 曽我ひとみさんの事案についてご説明します。それでは帰国された5人の拉致被害者の事案はどういうものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康さんと婚約者である浜本福江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんはそれぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時千村康さんと浜本福江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして、千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸一子さん、及び曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。千村康さんと浜本福江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは帰国後、それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは千村福江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに日本政府は、北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして、2004年5月、千村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は現在どうされているのでしょうか。3組のご家族はそれぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、岩崎宏美さんのロマンスです。ヒットチャート1位となったこの曲で、岩崎さんはこの年の日本レコード大賞新人賞をはじめ多くの賞を獲得しました。それではお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 岩崎宏美さんでロマンスをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは、日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時33分からは、周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。